にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日はもしかして彼って親の言いなりということについてお話をしていきたいと思います。はい、私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、あるアラサー女性の彼はですね、5歳年下です。とても優しい彼でね、怒ったところを見たことがないということなんですね。で、そういうところが好きでお付き合いを始めたんだけど、はい、ただね、彼は自分の親に対して自分の考えや意見を言えないんですね。正直、まあ、こんなんで将来大丈夫なのかなって思ってしまうということで、まあ、もしかして彼って親の言いなりなのかなって感じてしまってるってことなんですね。はい、付き合うことができても結婚はとなっているあなたへのメッセージになります。はい、で、ことの始まりはね、こういうことなんですね。で、遠距離恋愛をしている、5歳年下のですね、実家暮らしの彼氏さんですね。はい、ある時ですね、彼女の家に泊まりに来ることになったんだけれどね、事件はこの時起こりました。はい、彼はね、この、アラサー女性の家に泊まりに行くっていうことをですね、自分の親に、彼女の家に泊まりに行くと言ったんですね。はい、まあね、彼女の家に泊まりに行くっていうことをですね、20代半ばでいちいち言うかなとも思いますけれどもね、まあ言ってもいいんでしょうが、問題はそこから先です。はい、話を聞いた彼の親はですね、彼女の家に、このアラサー女性の彼女の家に泊まりにいることに猛激怒の大反対をするわけなんですね。どういうふうに反対したかっていうと、結婚の約束もしていない彼女と泊まるなんて、男を自分の家に泊めるその彼女がおかしい、年上の女なんて大丈夫なのと。ひどいですよね。結局彼は彼女の家に泊まりに来るんですけれど、そういう時はですね、別の理由を親に言ってからやってくるということなんですね。はい、消えた。まあ、いや、もう何て言うんだろう、私だったらこの時点で ジエンドなんですけどね。はい、だって親と彼のこういう話は、彼女は彼から聞くわけですよね。で、それに対して彼は毅然とした態度で親に対応できなかったっていうのがもう分かっちゃうじゃないですかね。で、実はね、彼女は彼に一人暮らしも勧めたそうなんですね。ですが、まだ社会人経験も浅くて、お給料も安いし、ね、近くに実家があるのに一人暮らしをするなんてっていう理由で気乗りしない様子ということなんですよ。はい、消えた、その2。結局今もね、なんだろう、彼女と付き合ってはいるけれどね、友達の家に泊まりに行くとか、出張だなどと親に言って彼女の家に泊まりに来ているということなんですけれど、これってお母さんも息子である彼もちょっとやばくないですか。ということで、今日も3つに分けてお話をしていこうと思います。1つ目が親の言いなりの気がするうちの彼。はい、で、2つ目が怒れないのは優しいのではない。そして最後に3つ目、いざという時守るものは。はい、こんな感じで進めていきたいと思います。で、今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたは概要欄のリンクから読んでみてください。では1つ目の親の言いなりの気がするうちの彼、はい、についてお話入っていきましょう。はい、このね、親の言いなりから脱出するタイミングってあるんですよね。素直なね、高校息子が巣立つとき、それは親はね、止めてしまってはいけないし、息子も羽ばたくタイミングが来たら思い切り独り立ちする必要があると思うんですね。で、実家暮らしだと成人してからも社会人になってからもどうしても行動が親からは見て取れてしまいますね。丸見えですよね。可愛い自慢の息子状態は継続してしまうわけなんですよ。でも息子は着実に大人になっていっているわけでね、恋愛もすれば職場で失敗や成功もするわけですよね。そうやって成長していってるわけです。で、そんな時にね、親の出番なんてね、どんどん減っていきますし、それがまあ自然なことなわけです。むしろ恋愛の場面に親が登場したりですね、職場の失敗や成功に親が乗り込んできたりなんていうのは、息子の成長を阻止してしまうことにつながってしまいますよね。で、この彼の親が彼女の家に泊まりに行くことにうるさく言うのはですね、もしかすると彼女への妄想が膨らんでしまっているっていうことも一因かもしれないですね。 息子より5歳年上の女性っていうことで、親側にはですね、にわかに結婚っていうものが現実味をね帯びてしまって、ついでに自分の息子より5歳年上の女性に対してのイメージを勝手に老いモード、老いっていうのは老いるの老いですよ、老人の老っていう老いモードで作り上げてしまっている可能性もあります。失礼な話ですけどね、うん、私は旦那さんが8歳年下ですけれども、やっぱりこう、そのうちの旦那さんのご両親からすれば8歳年上っていうところで一瞬構えると思うんですよ。しかも私は子供が2人いるバツイチでしたから、子供が2人いて8歳年上って言うとやっぱ構えるところは当然あるとは思うんですよ。でもそれを間に入っている人の言い方によって解釈で全然変わってくると思うんですよ。だから私は旦那さんのご両親から嫌な思いを受けたことは全くないんですけれどもね、はい、だからこの彼もですね、堂々と親にこの彼女を紹介してね、堂々とお付き合いするっていうことができていればまた違った展開になるとは思うんですよね、うん、こう親はそれを知らないから過剰に心配するわけですからね、はい、で仮にね親に紹介したとして、それでも年上だとなんだかんだ言ってくるかもしれないんだけれど、彼がこいつじゃなきゃダメなんだっていう意思をはっきり示していたら、それに対して親があだこうだ言う権利はもうないですからね。だから彼女が不満に思うのは、親がうるさいっていうよりもそのうるさい親に対してはっきりしない彼にイライラしてるんじゃないかなっていうのは私は感じます。で、2つ目の怒れないのは優しいのではないということについてお話し進めていきますけれども、冒頭にお伝えした通りですね、この女性はアラサー女性ですね。そして彼は5歳年下です。で、その彼はというと、とても優しくて、彼女自身彼が怒ったところを見たことがないっていうことでした。で、そしてそういうところが好きでお付き合いを始めたっていうことも、おっしゃっていたわけなんですね。でもね、その優しさが癖物になってしまうことってあるわけなんですね。はっきり言ってしまえば、優柔不断っていうのは優しいではありません。優しいってことじゃないですね。優しいっていう文字が入ってますけど、それはやっぱり優しさではなくて、優柔不断の優柔っていうのは意見がはっきりしないことを指すんですね。で、つまり優しいように見えて、それはただ自分の意見が表に出せない弱さっていうことなわけですね。で、怒りっていうのはパワフルな感情なんだけれども、自分だとか大切な人を守るためにも必要な感情なんですよ。怒るべき時に怒れない人っていうのは、大切なものを傷つけたりなくしたりしてしまうっていうこともあるんですね。で、大事なものを守るために必要な感情を出せないのだとしたらですね、それは優しさとは異なるのではないかなっていうことなんです、はい、で、最後にいざという時守るものはっていうことについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、この女性は彼の親に腹を立てていますけれど、心の底ではとても悲しくて寂しい気持ちを抱いているのではないでしょうかと私思うんですね。で、もしかすると自分が年上であることにどこか引け目を感じているのかもしれません。例えば、彼が私のところに泊まりに来ることにそんなに反対するっていうことは、私のことは認めないっていう意思表示なんじゃないかと、親のね、そんな風にも捉えているかもしれないということなんですね。で、彼が守るべき相手はお付き合いしている彼女のはずなんですよ。親がうるさいからといって彼女のことをきちんと親に紹介もせず、友達の家に泊まりに行くだの出張だのと嘘をついて彼女の家に泊まりに行くなんていうのは、ちょっとかっこ悪いし情けないしずるい男ですよね。だから彼女も強くなりましょうということなんです。で、強くなるっていうのは肩肘を張るようなしっかり者で甘えない頼らないっていう女性っていう意味ではないですよ、うん、心密かに悲しみや寂しさを抱えるくらいだったら、親にちゃんと話せない、その彼のね、その対応に傷ついているっていうことを話すっていうことですね。あなたが優しいと感じている彼が本当の優しさを開花するためにはですね、あなたの心情、感じていることをしっかり伝えることです。大丈夫です、まだ間に合うと思いますよ。心から信頼し合える恋人同士に今の段階だったらなれるはずです。ということで、今日はもしかして彼って親の言いなりというテーマでお話をしてきました。年上だとね、ついしっかりしてしまいがちだけど、私もそうでしたけどね、恋愛において年上とか年下とかあんまり関係ありません。 はい、もうむしろ全然関係ないです。あの年上だからこそたっぷり甘えて彼をたくましい男性にしていきましょう。はい、そんなことできるのって不安に感じるあなたは一度ご相談ください。一緒に進んでいくお手伝いをしています。ご相談はこの配信の概要欄のリンクからどうぞ。はい、そして、毎週金曜日に発行しているメルマガでは、悩みで心が淀んでしまったアラフォー女性のハートがみるみる透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこちらも概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださってどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。